皆さん、FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSY
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中です。
こんばんは。疲れたな。JI1KGQ 七海駅です。
そして、JH1 オスカシエラブラボーの小浜です。
ハムフェアが終わると夏が終わったって毎年みんな言うんですよね。
思いますよね。
何でしょうね、やっぱり8月の最終の頃にやるハムフェアっていうのは一つのイベントなんですよね。
まあそうですね、
そしてちょうどね、なんかこれが終わるとどっぷりこう力も抜けてきた頃に秋風っぽいのは吹くので、なんか秋が来たなっていう感じがするんですけども、でも大人よりもね、奈良君みたいな高校生の方が9月を感じるんじゃないんですか？
感じますね。もう先ほども言いましたけど、学校も始まったりとかですね、まあ、まず学校の前に部活が始まりましたね、また。
あ、そうなの。
それで学校よりも先に部活が始まって、もうそちらに疲労困憊という感じでございます。はい。
9月はね、まあ、2学期なんですけど、2学期は4ヶ月もあって長いじゃないですか。
はい、長いです。
学生さんとしてはね、まあ、文化祭なんかもあるだろうしね、楽しいことがいっぱいあると思いますけど、
修学旅行も、
ね、あ、修学旅行もあるんだ。
あ、そうなんだ。
無線機持ってって沖縄移動とかどうですか？
沖縄行くの？
いいね。
はい、
沖縄行くの？
はい、
HF 持ってってほしいよ。
そうだね、そうだよね、
荷物が。
サトーパーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
599コンタクトブルー湘南78.5。大好き航空無線。
さあ、大好き航空無線のコーナー第2回目でございます。
はい、
第1回目はいつやったか忘れたんですが、まあ、8月にやりましたね。
やりました、やりました、はい、
その時にまあいつも皆さんアマチュアやってるから、とにかくプロの無線を聞いてみましょうやということで、それをご提案したわけですよ。
はい、
でプロの無線っていうのはそれでもほとんどがもうデジタルになっちゃったよね。デジタルは聞けないよね。そうすると聞けるものは何だろうね、手軽なものはというと航空無線なわけですよ。なので航空無線聞いてみましょうということで、第1回にお話をいたしました。さて、航空無線は今でも AM 使ってるという話を前回したんですけども、これは何ででしたでしょうか。復習です。奈良君知ってますか？
あ、奈良君その回まだ聞けてないですね。
お休みしたしね。
はい、
あ、いかんね、いかんね。じゃあ当てずっぽでもです。どうして AM を使ってるんでしょうか？
AM を使っている、変調が乗りやすいとかですかね。
ブブってね、 AM はですね、 FM と違って混信した時にあの潰されちゃわないで、なんとなし誰がどっかで渾身があっても喋ってるな、電波があるなって分かるわけです、そうすると航空無線みたいに、無線に頼ってね、あの命に関わるような時でもそういうのが、とても役に立つということで AM が使われているというのが、まあ、諸説ある中の一番有利な説でございますね。
なるほど。
では早速お家で航空無線を聞いてみたいと思うんですが、まず出かけないでお家で航空無線聞いてみましょうということですが、 じゃあ何を用意すればいいか、うん、じゃあまた奈落に質問、何を用意すればいいか。
AM が受信できる受信機ですか。
ブバーと、
え、そうなの、ブームなの、
ブームなんですか。
もうね、今皆さんね、お家にはいいアンテナも立ってるし、
はい、
まあいいアンテナってピンキリですけども、うん、まあ、とりあえず外にアンテナ立ってますよね、
うん、
でもうアンテナこれ使えばいいですよ、144と434のアンテナ、
うん、
で無線機はみんなハンディ機持ってますよね、うん、だいたい144と430の無線機を持ってますので、これを使いましょう、
ハンディ機、
ハンディ機
ですね。あ、
でも僕が持ってる FT1D でも航空無線聞けるので。
聞けるでしょ。
はい、
お、
あれは FM と 1D はまあデジタルなんですけども、 AM もちゃんと受信できますよね。
受信できます。
そうなんです。今のハンディ機はほとんど VHF 帯は AM がちゃんと、エアバンドは自動切り替えになってます、
う
ん、
おお、なるほど、
うん、
周波数をその付近の周波数に合わせてエンターみたいなのを押すと、ちゃんと AM というのに切り替わりましたね。そういえば
そうでしょ、
はい、うん、今思い出してみれば、
そうそうそう、
はい、
FM に切り替える、 AM に切り替えるなんていうことをしなくても、ちゃんと自動的に無線機が頭からやってくれますんで、もう揃えるもんなし、
うん、
ハンディ機が1台、そしてお家にアンテナがあればそれで十分ということで、
うん、
これでお家で無線を聞いてみましょう。
なるほど、
はい、うん、ではね、どうやって聞けばいいかということなんですけども、お、まあ、皆さんいろんなところに住んでると思うんですけども、うん、空港からですね、まあ、20-30キロぐらいの範囲に住んでるんであれば、うん、そこの空港に発着する飛行機の無線は必ず聞こえると思います。
おお、
特にお家にアンテナが立ってるんだったらば、それ十分聞こえると思いますし、飛行機だけじゃなくてそこの空港で使ってる管制官なんかの声も聞こえると思いますので、お家からそれを狙ってみたいと思いますね、
うんうん、
で周波数はどんなものか、これを調べなきゃいけないんですけども、もう今インターネットの時代ですから、
うん、
インターネットで例えば、まあ東京であれば羽田空港、
うん、
周波数って言えば出てきますんで。
なるほど、
うん、これで調べちゃいましょう。
ということは空港によっても使う周波数が決まってるってことですね。
はい、そうなんです。
なるほど、
羽田、成田、それから大阪でもね違いますし、
うん、
セントレアでも違いますしね、
うんうんうん、
関西空港でも違う、全部違いますんで、
うん、
お近くの空港どこが一番近いかなと思ったらそこの周波数調べてください、
うん、
本買うのが一番いいんですけども、
はい、
まあ本ちょっとお値段もしますし、まずはインターネットで調べてみましょう、
うんうん、
それでお近くの周波数見つかったら、
うん、
まあ周波数もですね、一つの空港で多いところでは10もっとあるかな、うん、羽田とか成田だとものすごいいっぱいの周波数があって、それなり の, その仕事の内容が違う周波数が出てきます。
おー、
う
ん、離陸のとか着陸の
とか。そうですね、そうです。
なるほど、
うん、で地方の空港に行くと、まあ1つか2つとかいうところもあるんですけども、うん、まあ、そういうところは1つか2つの周波数をスキャンすれば、ね、いいんですけども、
うんうん、
5つや6つのところはどうしたらいいか、
うん、
たらタワーという周波数を聞いてください。 TWR って書くんですけども、タワーという周波数を聞いてください、
うん、
そうするとタワーっていうのはそのものズバリ管制塔のことなんですね。管制塔の上で、管制官が喋ってる声が管制塔から出てます。でそこが一番、まあ、無線聞いた感じで、あ、これ空港の無線だなって感じがしますので、これを聞いてください、うん、タワーという TWR という周波数です。で空港によってこのタワーという周波数が、まあ、1つではなくて2つとか3つあるところもあるんですけども、まあそのぐらいだったら無線機にメモリしてスキャンしてみましょう。
うんうんうん、
そうするとね、どこが主に使われる周波数かなとか、分かりますんで、
うんうん、
混雑してくるとね、そのタワーっていう周波数がまた受け持ちを変えていろんな仕事を分けてやることがありますんで、これスキャンして聞いた方がいいと思いますよ、
うん、
ということでまずはお近くにある空港の無線を聞いていただきたいと思います、
うんうん、
そしてね AM という変調方式、これが普通アマチュア無線で FM やってる我々のね、音の感じと、あ、AM 違うなというのをね知っていただきたいと思います。
なるほど、
うん、では大好き航空無線、次回はそうだな、あれの特集しようかなということで、お楽しみしてください。はい、では音楽に行きます。マック・ザ・ナイフ、オスカー・ピーターソンが演奏しております。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う、富士無線。 気無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。
はい、
今回久々自分が作ったものを持ってきまして
久々つっちゃまずいじゃないですか
夏休みの工作っていうことで何か作らなきゃいけない、息子のね、それでどうしようかななんて思って、まあ今時はね自由研究キットとかいろいろと売ってるじゃないですか、お店に行ったら。
あ、売ってますね。
で、なんかこうみんながかぶっちゃうとかね、
かぶっちゃうよね、
そう、あるらしいんですよ。で、かぶったらいかんということで今回オリジナルの、ラジオ、
はあ、
ハムフェアで売ってた真空管があるんですけども、
はい、それは電池管、
はい、電池管ですね。これを実際使った、1球だけ、使った再生ラジオ、
はい、再生ラジオという名前からしてね、難しいですね、
うん、難しい、
うん、
まあラジオっていうと、まあ、真っ先に思い浮かぶのは、まあ、真っ先かどうか分かんないですけども、一番単純なのはゲルマニウムラジオですね、
うん、
でその次に、一石ストレートラジオ、
はい、
でそこでちょっと物足りないのと思ったら、うん、まあ、レフレックスラジオにするか、うん、再生ラジオにするかっていうことなんです、
うんう
ん、まあレフレックスラジオ作った方は分かると思いますけども、うん、例えば都内で聞か、あの、色と聞いちゃうと、うん、かぶるんですよ、
うん、
もうなんか渾身でほとんど聞こえなくなっちゃって、あのアメリカ軍のイーグルですか、あの FNQ、
うん、あ、はいはい、
あそこがねもうすんごい強くてもう全部かぶっちゃって何も聞こえなくなっちゃうんですね。
選択度が悪いんですね。
選択度が悪いです。で、今回ですね、まあ、選択度にもこだわりまして、しかももっと聞き取りやすくするために何かいい方法はないかということで探したら、再生ラジオ。
再生ラジオ、
はあ、
何が再生かっていうとですね、
何が再生、
基本的にはストレートラジオなんですけども、
はい、
増幅された高周波をもう一回アンテナ側に戻してあげるんですよ。
発信しそうだな。
そうなんです。でそこで あえて発信ギリギリ手前まで持っていって、はい、増幅して、でまた音声に戻すことによって、これがまたね気のいいラジオになるんですよね。その発信そのものがこちらのアンテナとこのバリコンの方に影響を受けるんで、受信で一旦選択されて、また発信で選択されて、で、出てくるものなんで、まあ、これが鋭いんですよ、選択度が。もうねこの立線こんなに使わなくてよかったなと思って今反省してるんですけどねこのね立線がね、立
線好きじゃないですか大好きでしょ。
これがね結構ねいい立線なんですよ。
はあ、
0.07mm のやつがね80本、結構ないい立線使ってるんですけども、こんなの使わなくたって十分良かったなって、後悔してるんですけどね。で、真空管の方はですね、おなじみのこの前販売させていただきました6418、ヒーターが、ね、1.2V の、 この、ね、ニッケル水素の電池使いまして、
はい、
こちらの方、
9V
の方は3つで、27V で、まあ、増幅させているということなんですね。
そこはプレートなんですね。
プレートの方
にな
ります
ね。プレートにかかっている電圧なんですね。
はい、まあ、回路図はこうありますけども。
そっか、ニッケル水素じゃないとヒーター電気食うってことですか。
ちょっと 1.5V だと切れちゃうんですよ。
あ、
フィラメントが。
そ、
それで 1.2V のニッケル水素をあえて使ってると思いますね。で都内ではねこれ結構十分使えるなと思って手応えがあったんですよね、
はい
はい、
その後ですねこいつを、群馬の高崎まで持って行ってオール群馬じゃないですよ群馬の高崎に持って行って聞いたところですね、まあ、TBS ラジオとか確かに聞こえるよくわかるんだけども、ちょっと聞くのがしんどいぐらい音が小さいかなと思いましたので、 今このラジオを改造して、一級レフレックス再生にできないかということでちょっと色々と調整しています。レフレックスかければね、低周波でもう一回ぐんと音が大きくなるはずなんで、だいぶ聞き取りやすくなるんじゃないかと思うんですね。
そういうことか。
ところがですね、この電池管を使った一級レフレックス、再生レフレックスですね、これがねなかなか回路が見当たらないんですよ。
再生とレフレックスを組み合わせるってあんまり聞いたことない
よ。そうなんですよ。で、実現してる人の回路図を見ると結構複雑なことをやってたりだとか、あとはまあ
やっぱり発信するんだよ、ね、そんなことすると
多分ね、そうなんです、発信するなとは思うんですけども、ちょっとそこのところなんとかこう技術的に超えてですね、作りたい。
要は高周波増幅した石でもう一回低周波も増幅したいっていうことでしょ。
そうなんですよ。
無理だよね本当はね。無理だ。
こんだけねトランジスタ安く手に入る時代にそんなことする人ないんですよ、本当は。
本当は石増やしゃいいんだから。
そうだけどね、今真空管が貴重なので、
わざわざそれやってみるのが楽しい、ね、
そうなんです。こういう困難なのをこう挑戦するのがこう実際の楽しいところではあるんですよね。
よくわかります。
はい、ということでまたこれ進展に関しては、はい、このコーナーで伝えたいと思いますので、はい、皆様お楽しみにしてください。
はい、
はい、
じゃあ曲いきます。
はい、では曲に行きましょう。スターダスト、クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、お聴きください。どうぞ。
いい曲ですね。
サトーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。とはいうものの、小浜さんがまだ喋りたいそうです。
今回ね、ハムフェアに真空管まで持ち込んでまして、これからちょっとね、いろいろと面白いものをどんどん作っていこうかなと思ってはいるんですよ。
はい、
で、まあ、この第一弾として今回再生ラジオっていうことなんですけども、まだまだですね、ラジオは奥が深いんですよね。
そうそうそう、
今回ねいっぱい回路図を持ってきまして、
いいね、ワクワクしますけどね。はい、
これがですね一級レフレックスラジオ、
はいはい、12AU7 という、これ普通オーディオアンプの前端で使われる、まあ、プリ管なんていうんですか、電圧増幅管ですね。
はい、で、こちらも、一級レフレックス、多分、ね、改造したやつですね、こちらもね。
ちょっと違うって、
若干違います、
うん、若干違いがありますね。はい、そしてこちらがですね FET を使った、はい、2席のレフレックスラジオですね。
これいいじゃないですか、 FET 使ってね。
しかもですね、ゲートがね2つあるっていうのがちょっとね、
いいですね。 3SK73、ね、いいですね。
こうマニア心をくすぐるというか、
FET はいいんですよ。
まあ、うちも FET に転びたいんですけどね、まあ、なんとか真空管でいこうかなと思ってますけどね。
でも真空管も、FET も結局電圧を増幅していくものなん
ですね。そうですね、
そうでしょ、ね、トランジスタは電流なんで、電流系でいくものですからね。その違いがあります。
違いありますよね。はい、こちらは、多分ねこれ学研の真空管ラジオの回路図だと思う。ありますね、大人の科学マガジン別冊の、真空管、はいはい、回路図を起こしてくれた人がいたのか、ひとしたら、学研が心よく出してくれたのかしらですけど、これネットにありましたので、これも見てですね、これもレフレックスなんですよ。
そう、
レフレックスの、真空管ラジオ結構あるんですが、じゃあ再生とレフレックスってなるとどうなるかっていうと、真空管使ったやつでは1個ぐらいしか見つからなかったかな。
そうですね、
うん、うちもね、いろいろと実験してやってみたんですけどもね、極端に音が小さくなったりとかね、あとね、多分位相が合ってないために、あの逆に打ち消しやっちゃったりしてるのかなとかあるんですよね、
はい、そうかもしれないですね、うん、
レフレックス再生成功してるタイプとしては、直接ダイオードで取り出すんではなくて、うん、コイルかなんかを使って位相を反転させて、再生の方にアンテナにエネルギーを持っていってるっていう、ね、うんうん、だからちょっとね、一筋縄でいかないとは思うんですね、うんうん、
出てきたのが反転しちゃって、元に戻したらちょうど打ち消しちゃうのかもしれないですね、
うん、そこら辺はちょっとオシロスコープでしっかり確認しながら作っていかないとということで、うん、まあ、これからちょっとぼちぼちとそれは、ね、見ていきたいと思いますけども、うんうん、まあ、そんなことでですね、またこのうちの作った回路図の元となったサイトですね、こちらはブログの方かなんかに載せた方がよろしいですかね。
ブログ載っけちゃって大丈夫なんですか。
アドレスですけどね。
アドレスでも載せていき
ましょう。でもこのキーワードで多分見つかると思います、
うん、
デイブスホームメイドチューブレディオ、これは英語ですけども、
デイブスさんの
っていうことですね。そうですね、デイブスさん、うん、サブミニチュアチューブ、リジェネレーティブレディオですかね、このキーワードで多分ヒットすると思います、うん、
デイブさんのホームメイドチューブレディオ、
はい、はい、ドーンと写真も載ってますんで、
う
ん、
そうですか、
はい、でこれを元にいろいろと点数を変えたのが今回うちの作った息子に作ってあげたラジオということです息子はただこのアンテナの線を巻いただけという
そうです。コアマさん、ありがとうございました、
はい、
次回からもどんどん楽しめそうな気がしますのでね、ラジオマニアはね、ウハウハしますよきっとね、
はい、
ね、でまた作ったらコーマさん、それを群馬だか高崎だか栃木だかまた日和田さんだか持ってってね聞くんだと思いますって、そのリポートも楽しみにしてます。
はい、
はい、9月第1回の放送でしたが、だんだんね涼しくなっていくと嬉しいんですけどね、
うん、
もうどんどん秋になってもらいたいと思います。そうすると移動運用がね楽しくできます。
そうなんですよ、
そうですね、
蚊も少なくなってね、
はい、うん、はい、では音楽聴きながらお別れです。最後はホーリースモーク、ジャック・ウォーラスが演奏しております。では皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。